ではもう一度マタイによる福音書の第20章をお開きいただきたいと思います。20章の最後の部分です。来週は21章に入りますので、そこではイエス様がエルサレムの方へ入っていかれる、そういう場面になっていきます。そしてイエス様はそのエルサレムにおいて十字架刑にかかり、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださる、そして葬られ、3日後によみがえられるという、そういう出来事が続いていくんですけれども、その本当に直前の出来事が今日の聖書箇所であります。まずこのエリコの町についてですね、少し説明したいんですけれども、今日の聖書箇所はこのエリコの町の出られたところで起こった出来事なんですけれども、このエリコの町をイエス様が通られたということを考えると、私はいろんなことを思うわけです。それはちょうどですね、エジプトで奴隷を生活をしていたイスラエルの人たちがエジプトから脱出して、そして市内のアラノをずっとさまよって40年間さまよったんですけれども、彼らはこのペレアの地域からヨルダン川を渡って約束の地カナンの地に入っていくんですけれども、その最初の町がこのエリコの町だったんです。そしてエリコの町を不思議な神様の御業によって彼らは占領していくんですけれども、その時にですね、登場してくるのが遊女ラハブという女性の人だったんですね。本当に不貧困の生活をしていた女性であったんですけれども、彼女にはたった一つ褒められることがありました。それは信仰を持っていたということですね。彼女は、そういういろんな、生活の、苦しみの中から遊女という生活をしてたんですけれども、イスラエルの偵察隊が来た時に彼女はその偵察隊をかくまい、そして神様の祝福をいただくんですね。彼女はキリストの系図に乗る女性の一人となったんです。ですから、素晴らしい祝福を彼女はいただいたんです。そして、このエリコの町のことを考えると、ルカの福音書の19章の方を見ると、そこにはですね、主税人ザーカイが改心する、そのお話が出てくるわけです。今日はね、その話はしないんですけれども、誰からもね嫌われていた主税人ザーカイ、そのザーカイに対してイエス様は、ザーカイよ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、とイエス・キリストが言われて、この言葉によってザーカイは本当に喜んでイエス様の言葉を受け入れ、そして彼は改心をするわけですね。ですから旧約聖書における遊女ラハブの話、そして新約聖書における主税人ザーカイの改心、同じエリコの町で起こった出来事なんです。1400年の時を隔てて神様の苦しい救いの御業がこのエリコの町で起こったんですね。で、今日の出来事はこのザーカイが改心した後、イエス様がエリコの町を出て行った、でその出たところで起こった出来事なんです。20章の29節からお読みしたいと思います。彼らがエリコを出て行くと、大勢の主税群衆がイエスについて行った。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。二人の盲人の方が登場してくるわけです。マルコの福音書の方では一人の人の名前をバルテマイというふうに記しています。少し昔の話なんですけれども、私のね、ふるさとは長崎県の佐世保市なんですね。で、佐世保市の町にはですね、四花町というね、アーケードの商店街があるんです。1キロぐらい続く、ですね、長い長いアーケード街なんですね。もう佐世保ではもうそこが一番の、 繁華街になっている場所なんですけれども、私はもう子供の頃、小学生、中学生の頃をですね、ずっとその、いつもですね、その四花町のアーケード街に行って、買い物をしたりですね、用もないのにですね、その1キロぐらいの区間をですね、行ったり来たり、行ったり来たりしてですね、遊んでいた、ぶらついていた、そういう子供だったんですけれども、その時にですね、時々、その、アーケード街の片隅にですね、おそらく盲人の人であったと思うんですけれども、その方が、むしろを引いて、その上に座って、前にですね、カンカンを一つ置いて、そして、本当に汚いボロをまとってですね、座っていて、こじきをしている人がいたわけです。時々ね、そういう人を、私がもう本当に幼い、小学生に上がるか、上がらないか頃のですね、見ることができました。子供心にですね、ああ本当かわいそうな人だなと思いましたけれども、自分はね絶対ああいうふうにはなりたくないなとも思っておりましたね。今はですね、その四花町のアーケードがいてそういう乞食を見ることはありませんね。豊橋でもおそらくね、物乞いをしている人を見かけるってことはほとんどもうなくなっているわけですね。ただ、この2000年前のイスラエルにおいては乞食をしている人を見かけるのは常であったようなんです。なぜかというと、障害を持っている人たち、目の見えない人や足が動かない人、ね、そういう人たちは仕事に就けないためですね、乞食をするしか生きる術がなかったんですね。ですから彼らはもう仕方なくその人の憐れみによって、生きることしかできなかったわけです。昔からね言われてるんですけども、右や左の旦那様、哀れな乞食でございます、何か恵んでくださいませとね、そういう口上を述べたかどうかは分かりませんけれども、本当に人々の憐れみにすがるしか生きる方法がなかった。聖書はね、そういう憐れな貧しい人たちに施しをするということを、良い行いであるというふうにですね、奨励してるんです。例えば箴言の中でですね、こういう言葉があります。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。貧しい人にお金をあげるのは神様にお金を貸すことになるんだと箴言の中で言ってるんですね。また一箇所皆さんぜひ開いていただきたいんですけれども、イザヤ書という旧約聖書のところを開いていただきたいんです。イザヤ書の58章の6節からお読みしたいと思うんですが、またマタイの20章に戻りますけれども、一箇所ね、旧約聖書のイザヤの58章の6節、少しね読みたいと思いますので、聖書をお持ちの方はぜひ見ていただきたいと思います。では6節から、私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちにあるものは昔の廃墟を建て直し、 あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。もう少しねお読みしましょう。13節からはちょっと主題から離れるんですけれども、安息日について書いてあります。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたの地に高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。ここで書いてあることは、要約するならば、貧しい人に施すものは神様の素晴らしい祝福に預かりますよ。安息日を聖として、これを本当に神様のために休んで、ね、神様の集会を持つならば、これは神様の祝福に預かりますよ。そういうことをこのイザヤ書の予言は、言葉は教えているわけですね。貧しい者に分け与えるならば、あなたの暗闇は光となるんだ、真昼となると書いてるんですから、素晴らしいなと思うんです。私はこれがね、福祉というものの基本だと思うんです。良いことをする人を神様はちゃんと見てくださっていて、その人に報いを与えてくださるんだ。だから私たちは貧しい人に施すことができるわけです。もし神様がいないと信じているならば、赤の他人の貧しい人に施すことは何の益にもならないでしょ。ただ自分が損をすることになってしまいます。神を知らなかったらそういう考え方しかできないんです。でも神様を信じているならば、神様が私の良い行いに必ず報いてくださるんだと信じるからこそ、貧しい人に分け与えることができるんだと言うんですね。神様を信じるか信じないかということで、この福祉というものは本当に大きく左右されるんだと思いますね。国はですね、人々が福祉のために喜んでお金を出さないので、結局、法律で縛って税金を取り立てなければならないんですよ。だから人々は、税金を集める、国に対して文句を言うわけですよね。ですから私たちの社会が抱えている福祉の問題とか税金の問題っていうのは、神様を信じるか信じないかということでもう大きな違いなんですね。日本人の人がですね、もし皆イエス・キリストを信じることができたら、まあ、社会はね、どんなに素晴らしいものになるかなと私は思うんですね。福祉というね、言葉すらもう必要ないじゃないですか。なぜなら貧しい人とか苦しんでる人に分け与え助けるということはもう当たり前のことなんです。だから、ね、福祉という制度を設けなくても、みんながクリスチャンだったら、みんなが神様を信じてる人であるならば、全てがね、本当に支え合ってやっていけるんですよね。だから神様を信じる価値っていうのは大きいんですね。少し本題から外れましたけれども、マタイの福音書の方に戻っていただきたいんですけれども、この二人の盲人が登場してきますけれども、キリストが通られることを知って、彼らはね、この時を逃してはならないと思ったでしょうね。大声を上げてね、彼らは叫ぶわけです。主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よとね、もう声の限り彼らは叫んだわけです。エリコの町をイエス様が出られた時点で、もうイエス様の周りにはたくさんの群衆がいたわけですね。エリコの町の人たちもその中に加わっていたでしょう。もう大行列になっていたんだろうと思うんです。おそらくザーカイもその中にいたんだろうと 私は思うんですけれども、群衆はですね、まあ、突然叫び出して行進の邪魔をする盲人たちをどうしたかというと、黙らせようとしたわけです。あ、邪魔だ邪魔だと行進をして、今からイエス様はエルサレムに行って王となられるんだから、お前たちはちょっとどけと言ってですね、この盲人たちを黙らせようとしたというんです。しかし盲人たちはもうこの時を逃してはならないと、最後のチャンスだぐらいで、ね、彼らは考えたでしょう。ますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よとですね、さらに叫び立てたと書いてるんですね。彼らは目が見えませんから、どこをイエス・キリストが通ってるか分かりません。だから、音のする方向を見て大声で叫ぶしかなかったわけですよね。32節、20章の32節。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエス様はここでこの盲人たちの願いを知っておられたはずですよね。しかしあえて私に何をしてほしいのかと聞かれます。盲人たちの願いはただ一つです。この目を開けていただきたいのですと、赤の目を差しながら彼らは言ったんだと思います。この言葉に彼らの信仰が表されているんですね。なぜなら彼らはね、乞食をしてたんですよ。ずっと長い間彼らは乞食をしてました。乞食は人に何を頼むんですか。乞食が人に物を頼むのはお金をくださいと頼むんですね。けれどもこの盲人たちはイエス・キリストに対してはお金をくださいじゃなくて、私のこの目を開けてくださいと言ってるんです。つまり彼らは自分の前にいるお方が自分の目を開く権威と力を持っている方だと信じてるんです。神にしかできないことですから、神のキリストだと信じてこのお願いをしてるってことがわかるんですね。彼らはキリストの憐れみを求めて、もうなりふり構わず声の限り叫んで救いを求めているんです。こんなに救いを求めている人をイエス・キリストが放っておかれるはずがありません。34節に行くと、イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。イエス・キリストの奇跡の印です。立ちどころに盲人の目は開かれて、もしかしたら初めてものを見ることができたかもしれませんね。新改訳の聖書では、イエスはかわいそうに思ってというふうに訳してるんですけれども、他の日本語の翻訳を見るとですね、深く憐れんでという言葉が用いられています。おそらく、こちらの方が、言語には近い訳し方なんですね。ギリシャ語ではスプランクミゾマイというね、ちょっと難しい単語が用いられているんですけども、これは深く憐れんでという、言葉で、英語ではピティとかコンパッションとかね、そういう言葉で訳されておりましたけれども、深く憐れむというよ、そういう意味の言葉なんです。ですから盲人たちは憐れんでくださいとお願いしたんだけれども、イエス様はその憐れみよりももっと深い憐れみを持たれているということがね、ギリシャ語の方を見ていくとよくわかるんです。で、今日の聖書箇所のメッセージはこの憐れみということなんです。憐れみ、憐れみという言葉は聞くとどうでしょうか。皆さん、多くの人たちはこの憐れみという言葉を嫌うんですよね。教会で私たちクリスチャンは、私を神様が憐れんでくださったとか、あるいは別の言葉で言うならば、恵みを与えてくださるというふうに使うわけですね。憐れみとかお恵みという言葉は、まあでも世の中の人にとっては、哀れな人間が求めるものであって、それは落ちぶれた人間の象徴なんですよね。 落ちぶれた人間だけが憐れみ恵みを求めるんだ。ちょうど私が子供の頃にあのアーケード街で見た汚い乞食の人を蔑んでみたのと同じだと思うんです。しかし聖書を読んでいくと、この落ちぶれたものっていうのは実は私たちなんですよね。聖書が私たちに教えているのは、私たちは創造者を忘れてしまってですね、祝福を失ってしまい、落ちぶれてしまったものなんだと聖書は教えているんです。で、その落ちぶれた私たちを神様が見てくださって、神様は憐れんでおられるんだと聖書は教えているんです。そしてこの憐れみの心こそ主イエス・キリストが十字架にかかられた理由でもあるわけですね。創造者を信じないで、自分を作ってくださったお方を信じないで、自分勝手に生きている人間はイエス様の目にはですね、羊飼いのいない羊のようにさまよって、路頭に迷っている羊のように見えたと福音書の中では書いているんです。だからイエス様は人々のところに救いの手を差し伸べ、神の国のことについて教えてくださったんだと教えているわけですね。まさに私たちは落ちぶれたものだ。神に背を向け、罪の生活を続けて、永遠の滅びに向かっている、永遠の地獄に向かっている私たちを神様は憐れんでくださっている。イエス・キリストはあなたのことを憐れんでくださって、十字架にかかり身代わりの死をもって私たちに罪の許しと永遠の命を与えようとされたんだと聖書は教えているんです。ですから神様の御心は、まず一つは、あなた自身が憐れみが必要な惨めなものであるということを知りなさいということです。で、二つ目は、イエス・キリストを信じてその神様の憐れみを受けてくださいと教えているわけです。そして三つ目は、あなたも憐れみを受けたんだから憐れみの心を持ちなさいと教えているわけですね。貧しい人やね、弱い人、そういった人たちに対して憐れみの心を持つことは、まあ、当然といえば当然なんですけれども、クリスチャンに求められているのは、迫害する者をも憐れみなさいと教えているんですね。なぜかというと、迫害する者は神を知らないから迫害するのであって、迫害することによって彼らはね、自分の頭の上に神様の燃える怒りの炭火を、これをどんどんどんどん積み上げてるんだと、裁きをね、どんどんどんどん大きくしてるんだと聖書は教えているわけですよね。だから私たちは、迫害する者のために祈りなさい、迫害する者のために憐れみの心を持ちなさいと教えられているわけです。そして、今日の聖書箇所から教えられることのもう一つは、祈りということです。先週はね、ヤコブとヨハネの母親がイエス様のもとに来て、ひれ伏してお願いをしました。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいと、母親がしゃしゃり出てきてお願いしたわけですね。けれどもそれは聞かれない願いだと先週お話ししました。けれども今日のこの二人の目の見えない盲人の人たちの願いは、聞かれる願いだったわけです。だから私たちは、聞かれる願いと聞かれない願いがあるんだということを知らなくてはいけないですね。何でも神様に祈ればいいというんじゃなくて、聞かれる願いと聞かれない願いがあるんだ。自分の欲によっての祈りは、願いは聞かれませんけれども、救いを求める願いは聞かれるんです。この祈りについてね、私はね、いろいろ考えてたら、やっぱり主の祈りに最終的には行き着くなと思うんです。 イエス様が教えられた祈り、それがですね、マタイの福音書の6章の9節から13節にありますので、もう一度見たいと思います。マタイの福音書の6章の9節から13節、ここにイエス・キリストが教えられた祈り方が書いてあります。6章の9節からお読みします。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。これがイエス・キリストが教えてくださった祈りなんですよね。クリスチャンの祈りは少しこの祈りとは違うんですけれども、原則は同じなんです。これは聞かれる願いなんですよ。聞かれる願い、聞かれる祈りなんです。来るべき、ね、イエス様の王国においては、すべての栄光は神様にあるわけですよね。その神の王国においては、人間の、名誉とか努力、権力、そういったものは、全く何の役にも立たないんですね。だから私たちもその王国に入るわけですから、今の生きている間何を求めるか、そのことが引き出されると思うんです。この主の祈りの中にあるように、私たちは生きている限り神様の皆が崇められることを祈るべきですね。神様がやっぱり褒めたたえられることを祈るべきです。私が褒めたたえられるようにという祈りは聞かれない願いだということが分かりますよね。また自分が生きていくために必要なものだけを求めるということが言われてますね。日ごとの糧を、毎日の必要な糧を与えてくださいと、そういうふうに祈りなさい。これは聞かれる祈りなんですよ。私たちは明日の、明後日の10年後の自分の財産のことを心配して一生懸命蓄えようとしてるんじゃないですか。それは聞かれない祈りですよ。イエス様が教えられたのは日ごとの糧を、毎日神様が必要なものを与えてくださると、そういうふうに祈りなさいとイエス様が教えられたんです。それは聞かれる祈りなんですね。そして許しと救いを求めていくということですね。これは聞かれる願いです。人々の救いのために祈ること、また許しを求めること、そういうことは本当に尊いことですね。自分が許されたから人のことを許すということ、尊いことです。自分が愛されてるから人のことを愛するということ、本当に尊いことですよね。救いと許しを求めて祈るということをぜひ続けていただきたいと思うんです。前に学んだイエス様の言葉なんですけれども、これを読んで私終わりにしたいと思うんですけれども、イエス様がこう言われました。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。マタイの9章13節の御言葉です。もう一度お読みします。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。あなたは罪人でした。本当に神様の前には大きな落ちぶれたものであったんですけれども、神の御子キリストの憐れみによって今救われ永遠の命をいただいているということを覚えて、で感謝しながら、そして自分もそのような歩みを目指していていただきたいと思います。ではお祈りをして、終わりたいと思います。天の父なる神様、今御言葉を取り過ぎました。 憐れみということについて学びましたけれども、イエス様が私たちを深く憐れんでくださって十字架についてくださり、その命さえも捧げてくださって私たちを許し、私たちに永遠の命を備えてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。私たちも憐れみ深いものとなることができますように導いてください。そして人々に対する救いと許しを求めて歩むことができますように、自分勝手な自分の欲による祈りをするのではなくて、主の御心に従った、主の祈りに教えられた祈りをしていくことができますよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。